8月11日水曜日のニュースをソウルからお伝えします。まず今日お伝えする主な項目です。新型コロナウイルスの1日の感染者数が去年1月最初の感染者が確認されて以来初めて2000人を超えました。北韓は韓米合同軍事演習の開始を非難する談話を2日続けて発表し、再開したばかりの南北通信連絡線にも応答しなくなりました。北韓は新型コロナウイルスのため外国人の訪問を制限していた施設への立ち入りを許可し、観光の再開につながるか注目されます。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。新型コロナウイルスの1日の感染者数が初めて2000人を超えました。中央防疫対策本部によりますと、新型コロナウイルスの感染者は11日までに新たに2223人が確認されました。地域別にはソウル650人、キョンギド648人、プサン125人、キョンサンナムド139人などでした。ソウルは先月14日に638人の感染者が確認されてから再び最多記録を更新したほか、キョンギドをはじめとする多くの地域でも最多記録を更新しました。感染力の強いデルタ株が拡散し、職場や室内体育施設、教会、療養病院などを中心に集団感染が相次いでいて、地域社会での隠れた感染が増えている状況です。中央災害安全対策本部は11日の会議で、1ヶ月以上続いた厳しい防疫措置によって感染拡大を抑えてきたものの、夏休みシーズンの影響で地域間の移動量が増えたと分析しました。その上で、新型コロナの症状が疑われる場合、出勤せずにウイルス検査を受け、人が多く集まる観光地を訪問した場合にも日常に復帰する前にウイルス検査を受けるよう強く勧告しました。また独立記念日、光復節の連休中に外出を控えるキャンペーンを実施するほか、確保したワクチンをできるだけ効果的に活用し、接種日程に支障が生じないようにすると強調しました。新型コロナウイルスの新規感染者数が2000人を超えたことについて、ムン・ジェイン大統領は、国民の協力と防疫当局の努力にもかかわらず、感染拡大への懸念が大きくなったとし、感染拡大防止への協力を改めて強調しました。大統領府青瓦台の報道官によりますと、ムン大統領は11日午前に行われた参謀会議で、最近の感染者数の増加は、デルタ株の感染拡大による世界的な現象であり、現在の感染拡散を阻止できない場合、感染者数がさらに増加する分岐点となる重要な時期だと強調しました。その上で、ムン大統領は、防疫措置への国民の協力を改めて求めるとともに、政府も感染状況を安定させるために最善を尽くすと話したということです。北韓のキム・ヨンチョル統一戦線部長が11日、談話を発表し、韓米合同軍事演習について強く批判しました。キム統一戦線部長は談話の中で、10日から始まった韓米合同軍事演習について、逆転のチャンスを逃し、再び戦争演習を行う狂気を振るい始めたと批判した上で、誤った選択によって、いかに凄まじい安保危機に向かっているのか感じさせると警告しました。 また南北関係が冷え込んだ責任は韓国にあるとした上で、南朝鮮とアメリカが対決を選んだ以上、我々も他の選択はできない、我々がすべきことを進めていくとしました。北韓のキム・ヨジョン党第一副部長も事実上演習が始まった10日に談話を発表し、韓米合同軍事演習に対して強い遺憾の意を示しました。キム・ヨジョン氏はアメリカ政府が掲げる外交的関与と前提条件のない対話はアメリカの侵略的な思惑を隠すための偽善に過ぎないと非難し、南朝鮮の当局者たちの裏切り行為のような対応に強い遺憾の意を表すると述べました。またキム・ヨジョン氏は自身の談話を委任による発表であると明記し、兄のキム・ジョンウン国務委員長の意思であることを強調しました。北韓が2日連続で発表した談話には、北韓の対抗措置に関する具体的な言及はありませんでしたが、北韓がすでに10日午後、南北連絡事務所と軍の通信線を通じた通話に応答しませんでした。北韓が新型戦略兵器の試験を正当化し、軍事挑発に乗り出すことが懸念されている中、統一部はいかなる場合であっても韓半島の緊張が高まってはならないとし、すべての可能性に備えると明らかにしました。アメリカ国務省は現地時間の10日、韓米合同軍事演習は防御的な性格の訓練であって、北韓に対する敵対的な意図はないとした上で、南北の対話を支持するとした従来の立場を改めて示しました。韓米合同軍事演習の実施が裏切り行為だと非難したキム・ヨジョン氏の発言に対して、アメリカ国務省は直接的な反応を避けつつ、合同軍事演習は防御的な性格の訓練であることを改めて強調しました。また、北韓に対して敵対的な意図はないとした上で、韓米同盟に基づいてアメリカは韓半島の防御義務があることを強調しました。その上で韓半島の平和に向けた南北の対話を支持し、対話の再開に向け同盟国と緊密に協力していく方針を明らかにしました。北韓が韓国駐在アメリカ軍の撤退について公式に言及し、緊張を高めている中、アメリカは韓米合同軍事演習が防御的な性格であることを強調することで真っ向勝負を避け、状況を安定的に管理したい狙いがあるものとみられます。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
北韓が新型コロナウイルスの感染拡大で外国人の訪問を制限していた平壌市内の22の施設について訪問を許可したことが明らかになりました。北韓駐在ロシア大使館によりますと、北韓の外務省から緊急防疫措置期間に外国人の訪問が許可された文化・スポーツ・娯楽施設・小売店299箇所に22箇所が追加されたという通知を受け取ったということです。追加で訪問が許可された場所は平壌の凱旋門、チュチェ思想塔、切手博物館、平壌地下鉄、マンスデ芸術劇場などだということです。これらの施設は外国人観光客が主に利用するため、北韓が観光を一部再開する可能性も提起されています。ソウル地方裁判所は11日、元徴用工のイー・ウォンス氏の遺族が三菱マテリアルを相手取って起こした損害賠償請求訴訟で原告敗訴の判決を言い渡しました。イー氏は1941年から1945年に炭鉱で強制労働させられたと 生前に証言していたとして遺族が2017年2月に1億ウォンの損害賠償を求める訴訟を起こしました。今年6月にはソウル中央地裁が元徴用工や遺族85人が日本製鉄や三菱重工業など日本企業16社を相手取って損害賠償を求めた訴訟の一審判決でも原告の訴えを却下しました。これは元徴用工と遺族が起こした訴訟としては最も規模が大きく、現在二審が進められています。韓国メディアとの懇談の席でムン・ジェイン大統領の対日外交姿勢に対して不適切な表現を使ったとされる韓国駐在日本大使館の相馬博久総括公使が11日午前日本に帰国しました。外交部が先月17日日本政府に抗議してから25日ぶりとなります。日本の茂木外相は前日の定例記者会見で相馬公使に対する帰国命令について懲戒処分ではないという趣旨の説明を行いました。相馬公使は記者と懇談した際、文大統領の対日外交姿勢について独りよがりだという見方を示し、マスターベーションという表現を使ったことが分かり大きな論争を呼びました。以上、キミュージンがお伝えしました。